こんにちは、門垣敏子です。門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい、今月はですね、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵、こちらを運営していらっしゃいます株式会社北信地域振興の代表でいらっしゃる高山俊弘さんにお話を伺っております。どうぞよろしくお願いいたします。前回はここが出来上がるまで、そうですね、地元の皆さんもできて8年になりますけども、はい、その前まではフルーツフラワーパークという形でお出かけになった方が、あそこに道の駅ができたのよということで、もうだいぶ楽しんでいらっしゃいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけども、今日はその道の駅の中のお話をじっくりと伺っていきたいと思います、はい、ファームサーカスのコンセプト、また繰り返しになるかもしれませんが、改めてご紹介いただけますか。
はいはい、コンセプトといいますのは、はい、ファームトゥイートローカルという、はい、要は、地産地消を遊ぼうというのが、はい、
地産地消を遊ぼう、
はい、これが、はい、我々のコンセプトになります。
はい
はい、これ言葉の意味といいますのは、地産地消というのは、よくご存知の通り、やっぱり地元でできた野菜であったりとか、果物であったりとか、
そうですね、
農産物をやっぱり地元でた、はい、食べて楽しみましょうということなんですけども、もうただ単に食べて、よかったなっていうのではなくて、やっぱりその食と脳を通して、学びであったりとか、例えば最近で言うと 食育っていう言葉が ねよく出てますけども、はいはい、そういう食育の学びの場であったりとかですね、そういったこともイベントとしてやっていきましょうということで、これが我々のコンセプトになります。
はいはい、あ、そうですか。例えばイベントはどういうものをされることが多いんですか。
そうですね、地元の特産物を使って、例えば今ですといちごありますね。
いちご、はい、
いちごをジャムであったりとか、いちごの色素を、抽出して、
色素を抽出して、
例えば、絵の具みたいなものを作ったりとかですね、香水みたいなものを作ったりとか、ちょっと実験的な、要素も入れながら、子どもたち遊びながら学んでいただけるような。
なるほど、対象は子どもさんが多いですか。
そうですね、親子で体験していただくことがやっぱり多いですね。
前後しますけども、改めてもう一回そのフルーツフラワーパーク大蔵さんをちょっと全体をご紹介いただくと、ホテルがあって、そして農園があって、そして可愛らしい遊園地がありますね。
はい、
だからやっぱり子どもさんを連れた方が、私も寄せていただいた時、小さいお子さんをたくさん連れてらっしゃった、方々とお出会いしましたけど、やっぱり子どもさんというとか、道の駅の中で1回目にお伺いした、いわゆるこう中間層の年齢ではない、もうちょっと若いファミリー層を、
ニューファミリーですね、30代の、親子であったりとか、あと、うちの道の駅の特徴としましては、ワンちゃん連れの方が非常に多かった
り、お出会いしました、なんか今日あるのかなって、そういう、集まりの会があるのかなと思ったんですけど、
結構ワンちゃん連れの方が、そうですね、週にも3日とか4日とか、やっぱり散歩のコースになってますのでね、よく来られてます。
それはなんかそういう空間が、
ドッグラン、無料のドッグランがございますので。
それはいいですね、無料のドッグラン。
そうですね、そちらをご利用いただいてますね。
そうですか。そうすると本当いろんなファミリーに向いた道の駅になったということで。
そうですね、春は、ついこの間ですとやっぱり桜がすごく綺麗だったりとか、今度6月はアナベルっていう、花があるんですけど、
見事なアジサイのようなね、綺麗ですね、
あれなんかは、ちょうど6月ぐらいは見頃になりますので、
文字通りフラワーパークですからね。
そうですね、今はね結構チューリップが植えられてますね。
そっか、あのホテルになってる洋館建てのところは、モデルになったのは
もともとね、オランダっていうのは、
この後チューリップがやっぱり似合いますね。
そうですね、
チューリップが綺麗ですか。お花がじゃあ次々とこれからは、
そうですね、
いい時期になっているということで、じゃあコンセプトはさっきおっしゃったように、地産地消を遊ぼうということで、
そうです。
じゃあイベントはどのぐらいの頻度でしてらっしゃるんですか。
そうですね、大体月に1回、2ヶ月に1回、そういった感じなんですけども、
割と頻繁にしてら
っしゃる。そうですね、あと地元ですとトマトを使った、トマトイベントであったりとか。
面白そうです。どうなんですか。
そうですね、去年なんかはトマトオリンピックと言いましたね、要はトマトの、重量当てであったりとか、 トマト流し、まあ、要は、はい、そうめん流しじゃないんですけど、ミニトマトをあの流してですね、まあ、それをあの箸でつあの取ったりとか。
なるほど、ゲームのように。
そうですね。
あ、なんか楽しいですね。
で、まあ、あの景品がもらえたりとか。
はいはい、
あとあのトマトの食べ比べであったりとか、やっぱりその品種がたくさんありますよね。
そうですね、は
い、あのお子さんにもあの、はい、いろんなトマトを楽しんでいただけるような、そんなイベントをやったりします。
あ、そうなんです、はい、あくまでもやっぱりファミリーで楽しめるような形が多いですね。
はい、
じゃあその、3つのテントにあの分かれているそれぞれの中をちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、マーケット、
はい、
これは、まあ、
そうですね、いわゆる道の駅でよくあるあの直売所と言われるところなんですけども。
楽しかったです。
ありがとうございます。うちの直売所の、はい、そうですね、大きな特徴としましては、はい、もちろん地元 の、 あの神戸産の、うん、農産物を、はい、まあ、販売しておるというのも一つなんですけども、はい、神戸市内には、はい、まあ、中小企業で例えばお土産物であったりとか、
はい、
お菓子であったりとか、はい、あの神戸ですとね、地元のソース、まあ、ソース文化がありますの、ね、
そうですね、
はい、やっぱり長田といえばやっぱり焼きそばであったりとか、はい、 そば飯の文化がありますので、
本当、はい、そうだ、
プリンセスソースさんであったりとか、まあ、いろんなソースがやっぱりたくさんあるんですけども、はい、まあ、そういったものをあの多数全部揃えたりとかですね、
はい、
神戸といえばお酒になりますので。
そうですね、
はい、あの絞りたての、はい、生酒をあのそこで販売したりとかです、
はい、
まあ、そういったあのちょっとよそでは買えないような商品っていうのを多数揃えております。
はい、でもちろん何度も出てきている農産物が、
はい、そうですね、はい、毎日あの地元の農家の皆さんが朝取れたての野菜をですね、朝10時までにあのお持ちいただいて、はい、で出品をされてます、はい、
これはじゃ あ、 あの季節季節でどんどんといろんなものが入ってくるわけですね。
そうですね、やっぱりもう、旬の野菜になりますので、結構例えばそうです、ね、夏野菜になりますとトマトであったりとかきゅうりであったりとか、うん、はいはい、夏日ピーマン、はいはい、まあ、そういったものが大量にやっぱり出てくるような時期もあるんですけど、
す
ね、はい、やっぱり、まあ、露地栽培、まあ、要はハウスを利用せずに、うん、はい、あの作られている方が、まあ、非常に多いものですから、うん、結構その、旬の、まあ、野菜がたくさんあるんですけども、はい、ちょっと時期によっては全く野菜が出てこないっていうような時期もやっぱりどうしても、
それがもう自然の、ね、
そうですそうです、
天気次第なので
にはなりますけどもね、
はい、何種類ぐらいの農家さん持ってこられますか、お野菜の種類としたら。
もうそうですね、日によってかなり違うかなと思うんですけども。
日によって違いますか。そうですか。
でもそうですね、種類で言いますと、それでもやっぱり20種類から40種類ぐらいは、
あ、そうなんですね。はい、あの一つ一つ見ていくのがやっぱり楽しみで、
はい、
何よりも新鮮です。
そうですね、
本当に新鮮です、
はい、
ね、これがもう、ま、道の駅はね、あのファンの方よくご存知だと思いますけどもね、文字通りの新鮮なお野菜が美味しくいただけるようにたくさん持ってきてくださって、
ね、皆さん結構その野菜のラベルの、まあ、値段のラベルのところに、はい、出荷者の方のお名前が出てるんですね。ですので食べてすごく美味しかったらですね、その方の生産者の名前を探して野菜を買われるという方はすごく多いですね。
そうですね、はいはい、あの以前私たちがスタジオ入ってたお隣にも、はい、ありました、下に入ってたんですけど、やっぱりなんとかさんのこれこれが欲しいって言って探しに行きましたの で、
で、ね、はい、
あのごひいきの農家さんを見つけてますので、
そうですよね、
そういうお客さんもやっぱりついてこられたんですね。
はい、
じゃあマーケットがあります。そしてそのお隣に今度はフードコートになりますか。
はい
はい、ここはどんな、ここは、ね、特徴でしょうか。
ここ直営になるんですけども、
はい、
カフェと、はい、ハンバーガーショップと、
はい、
あとあの食堂と3つございます。
はい、
でここはもちろんフードコートなんですけども、一部神戸市さんが所有されている、
はい、
あの場所もございまして、
その中に、
はい、でどこかと言いますと、はい、皆さんがそれぞれ食堂であったりとかカフェであったりとか、ハンバーガーでそれぞれ買われたものを室内で食べていただくところがあるんですけども、はい、 食べていただく場所っていうのは、はい、実は神戸さんの土地なんです。
面白いですね、はい、
あの一つ の, あの私どもが所有している、はい、あの建物でもあるんですけども、ね、その中の一部を神戸さんが所有してますので、はいはい、共有の建物になるんですね、でなぜそういうような建物になってるかと言いますと、ね、道の駅って言いますとね、あのよく行かれたらあの見られると思うんですけども、よく観光の案内所みたいなものが
あります。
あると思うんですね、
はい、
であの、道の駅でもよくポツンと建物が、ちっちゃい建物が建って、はい、そこが観光案内所っていうことはよくあるんですけども、
はいはい、
それを僕はやりたくなくてですね、
あの変な言い方ですけどちょっとやぼったくなる
かもしれない。そうなんです。どうしてもやっぱりああいう建物にわざわざ行く方っていないと思うんですよね、
うん、そうですね、逆にね、
はい、はあはあ、で我々が考えた観光案内所といいますのは、はい、食事をしているときに、例えばいろんな本があったりとか、はい、カタログがあったりとか、
あ嬉しいですね、
例えば映像が流れてたりとか、
そうそうそう、はい、
まあ、あの神戸市の、音楽が流れてたりとか、食事をしながら自然とその、うん、はい、例えば本であったりとか、まあ写真集であったりとか、まあ、見ていただけるような、まあ、自由な場所があるんですけども、
うーん、
まあ、お茶を飲みながら、例えば料理本を見ていただいたりとか、
はい、
まあ、神戸市に関する本だけではなくて、料理に関する本であったりとか、あの例えばファッションの本であったりとか、いろんな本を置いてるんですけども、
あもう本当に文字通りカフェですね。
そうですそうですそうです、でその中に神戸市の良さを発信できるような本っていうのもいろいろ置かせていただいたりとかしてるんですね、ですので、まあ、気づけば、はい、あの観光案内所で皆さんご飯食べたりとか、お茶したりとか、
はい、
まあ、談笑してるっていうような、はい、そういうようなスペースを作りたくて、あえて神戸さん、あ、ここはあの神戸さんの場所ですよというのを言わずに、
区切らずに
もう自由にあの、楽しんでいただけるような場所っていうのを作ってますね。
それでいて入ってくる情報が結構神戸市の情報がいっぱい知れたわということになるわけですね、
は
い、
あの特に神戸市北区の、例えば祭りであったりとか、
はい、
はい、あの文化を、ま、少し学んでいただけるような、あの映像であったりとか、写真であったりとか、資料であったりとか、まあ、そういったものもたくさん置いておりますし、カフェにしてもハンバーガーにしても、食堂にしてもそうなんですけども、全て地元の、特産物であったりとか、野菜を 100% 使うというのを決めてますので、
すごい、そうなんですね、
食べていただいているものを全て地元のものっていうのは、はい、あの感じていただけると思います、
ちょうどね私たちに寄せていただいた時が、はい、そこがもう超満員の状態だったので、
ありがとうございます、
もうあの早々にちょっとそこをあの突き抜けて、はい、あの今日ここではちょっとゆっくりできないね、はい、場所がなさそうだねって言ったから、今お伺いしたらスクリーンもあったりするわけですね、はい、
そうですね、
で知らず知らずにそれだけ情報をゲットできるという、はい、
そうですそうです、あと例えばポスターであったりとか、まあ、イベントの、あのポスターは、貼らせていただいたりとか、まあ、そういうイベントの告知の壁画を、あの作ったりとかですね、
そうなんですね、
はい、そんなこともしてますので、まあ、あの地元の方が、まあ、こういう祭りしますよというような案内であったりとか、はい、まあ、リーフレットであったりとか、まあ、そういったものも、あの展示して、まあ、食事しながら、はい、そういったものも、まあ、見ながら、あの食事を楽しんでいただくというようなスペースになりますね、はい、
でそのお隣に今度もう一つあるのがイタリアンレストラン
です
、ね、そうです
、はいはい、こちらのイタリアンレストランも、ランチがメインになるんですけども、はいはい、メインの、まあ、パスタピザ、はい、まあ、そういったものも、まあ、もちろん地元の食材を、
あ、ここもそうですね、
はい、あの使ったものにはなるんですけども、はい、まあ、特に、皆さん、頼まれますのは、うん、地元の、まあ、その日の、 あの取れたての野菜を10種類乗せたピザっていうのがあるんですけども、日替わりピザですね、
はい、
こちらがまあ非常に人気にはなるんですけども、はい、メインを頼んでいただきまして、あとあのセットメニューで、あのランチをあの頼んでいただくと、はい、地元 の、 その、生野菜であったりとか、はい、お惣菜であったりとか、はい、まあ、そういったものも取り放題のランチビュッフェ、
そうそう、サラダバーがありました、はい、
こちらを楽しんでいただけるような、はい、あのスペースになりますね。
これも全部地元のものと。
そうですそうです。地元の野菜になります。あとはあの真ん中のフードコートもですね。
はい、
土曜日日曜日はそういった、まあ、あのハンバーガーであったりとか、食堂であったりとか、カフェ、この3つになるんですけども、平日に関してはハンバーガーの場所を閉めて、はい、食堂もあの、はい、通常定食を売ってるんですけども。はい、定食を売らずに、地元の、おばちゃんが作ったような、 お惣菜であったりとか、
はい、
まあ、お豆腐であったりとか、
は
い、地元のおばちゃんが作ったカレーであったりとか、
それこそ道の駅今までよく皆さんが目にしてらっしゃる、は
い、もう食べ放題のビュッフェっていうのを
すごい食べ放題なんですか、はい、
そうなんです、あの平日やっておりまして、これを目当てに、あの来られる方はもうやっぱり大阪であったりとか京都から結構遠いところから来られてますね。
いいですね、それはそれでまた地元の方が、はい、いわゆるお袋の味という形になりますか。
そうですね、野菜を中心として、はい、あの食べていただけるので、
はい、土日以外はそういう楽しみ方ができる。
そうです、平日はゆっくりと、はい、特に時間も制限なしですから。
あ、制限ないんですか。
なしです、そうです、はい、
カフェはあるんですね。
いや、カフェ もない、あの別に、カフェは買ってそのまま
飲んでいただくんです。じゃあカフェだけはされていて、で土日はハンバーガーショップと食堂があるけど、はい、土日の場合は以外はハンバーガーショップと食堂がなくて、今おっしゃったように、はい、地元のおばちゃんが作ってくれた、
はい、
あのビュッフェスタイルで、
はい、
あのお惣菜を、
はい、
そうですね、食べ放題なんです。
食べ放題です、
時間制限なしの
時間制限なしで天ぷら、まあ、揚げたての天ぷらを、
嬉しいですね、はい、
まあ、今でしたらね、山菜であったりとかね、
本当だ、
はい、つくしであったりとか、はい、わらびであったりとか、
これはいいですね、
まあ、そういったものを、まあ、山菜ご飯っていうのも作ったりとか、
そうですか、
はい、今でしたらね、たけのこご飯であったりとか、
ね、そうですね、美味しい時ですからね、
はい、そういったものが全て食べ放題になります、
ちなみにおいくらぐらいでこれは利用
できる。1500円なんです。
おいくらですか。
1500円です。
これはすごいお得ですね、はいはい、それは遠くから来られると思います皆さん、しかも平日だったら車がそんなに混まないということでね、はいはい、お時間のある方この辺をちょっと目安に曜日をあのうまく平日来られる方は狙っていかれるということですね、
はい、
それからこの間寄せていただいた時はまだちょっとあの春の浅い時だったんですけども、はい、外でもお召し上がりになっていらっしゃいました。
そうですね、天気のいい時は、椅子とテーブル等をご用意させていただいて、
ありますね、
はいはい、あのですのでそちらの方で、あのワンちゃんと一緒に食事されたりとか、
さっきおっしゃったようにワンちゃんが、は
い、まあ、そういったことを ねされてますね、
ワンちゃん連れの方はやっぱり中はちょっと皆さん中はもちろんダメなんですよね、ワンちゃんはね。
そうですね、
はい、わかりました。それぞれの楽しみ方があったということで、ぜひ皆さんね、まだ日曜日 の混雑ぶりを見て敬遠していらっしゃる方は平日はただ今本当季節が良くなったので、
はい、
平日でも今は結構いらっしゃる。
そうですね、結構いらっしゃいますね。
今一番こう登っていく時期ですかね、たくさんの方。
そうですね、やっぱり3月の、はい、末から、まあ、ただ7月になりますとね、今度また暑くなりますので、
今この
時期
がです
、ね、やっぱり9月以降、はい、9月10月11月はすごく多いですね。やっぱり行楽シーズンになりますので、
そうか、両方ここに行ってあそこに行ってという、はい、なるほどね。じゃあぜひちょっと今が行き時かもしれませんので、はい、お出かけいただきたいと思います。今日もお話をいただきました道の駅神戸フルーツフラワーパーク大園の、運営をしていらっしゃいます株式会社北信地域振興の代表でいらっしゃる高山俊博さんにお話をお伺いしてまいりました。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。